水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。5月23日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの大森心です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りします。もう様々なね、世田谷の情報や魅力をお伝えして、皆さんにもっと世田谷を好きになってもらおうというラジオであります。今夜はなんですが、
はい、
月一に恒例と言っていいでしょうね。
はい、そうですね。
AT1 プロデュースの声優をスタジオゲストとしてお迎えするんですが、今までいろんな強烈な人で、心の時誰が来た？
私は田中あゆみさんが、
はい、
いらっしゃいました。
まあ、ついこの間のような感じですが。
そうですね。
今夜のゲスト、心は初めて。
今日初めてお会いします。
僕もです。初めてです。さあ誰でしょうか。この後すぐご紹介しましょうね。水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナーは世田谷ボイス特別編。この方がゲストです。どうぞ自己紹介で。
どうも皆さんこんにちは、坂木原優希です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
友達はなんて呼んでる？
そうですね、優希くんとか、坂木くんとか。
じゃあ優希くんで。
キノコとか。
キノコ
あ、そうです、キノコ。僕がキノコ好きなので、キノコって呼んでくる人もいます。
キノコ好きなの？
キノコ好きですね。いいですね。
ちなみに椎茸好き？
椎茸好きです。好きです。
あ、結婚できんわ。
なんでですか。しましょうよ結婚。
いや椎茸と松茸食べる人とは結婚できない。
松茸もダメですか？
ダメです。
香りがダメなんですか？食感。
あの裏のグニ
グニ
の、
ひだひだ、
毛虫のひだひだ。
毛虫にひだひだあります
ね。 ないけどそんな感じしない？
ああ、なるほど。なんかちょっとふにゃふにゃした感じが。
なるほど、
はいはい。
自己紹介で。
坂木原優希です。改めましてよろしくお願いします。
珍しくない？原っていう人
珍しいですね。全然出会わない。
だいたい坂木バラさんだよね。
そうね、坂木バラが基本的で。
出身どちらですか？
僕岡山県です。岡山県の広島県との県境ら
へんです。はい、そっちの方は多い名字なの？
多いんですかね。でも僕以外でいたっけな。あ、近所にでも1件あった気が。
あ、じゃあ割と少なめなんだ。
そうですね、そんなに。
会ったことある？今までの人生で。
だからその近所の1件だけですね。
あ、やっぱり珍しいね。まあ榊原さん。
そうなんです。
優希さん。
そうです、榊原優希です。
何年前から AT1 なの？
僕6、7年前。あ、7年目の途中か。ちょっと不詳しいところが、なんか僕もふわふわしてるんです。
なんで声優になろうと思ったの？
僕はでも多分きっかけは音読の宿題とかですかね。
ほうほう。どういうことですか？
あの小学校の頃に音読の宿題、国語の教科書とか読んできてくださいっていう宿題があったんですけど、それに対して結構母親が厳しかったんですよね。なんでなんだろうな。なんかとにかくむちゃくちゃ厳しくて。
どういうとこ厳しいの？
こう例えばこう丸々とメロスは考えた、いやちょっともうちょっと今のシーンですから、
まあ、メロス走るけどな、大概な。
もうちょっとこうメロスの走った苦しさとかを乗せてみてほしい。
へえ、音響監督みたいなことをおっしゃった
そうなんですよ。そういう感じで結構ディレクションが細かくあって、で僕はこう何回もリトライして、でこう厳しかったんですけど、できたらむちゃくちゃ今の良かった、すごく今のは感情こもってたみたいな風に言ってもらえて、なんかその成功体験がすごく自分の中で多分心の中に残ってて。
じゃあ家庭環境が坂木原くんを作ったのかな。
そう、あの全然優希くんで大丈夫
です。バレた。
だって言いづらいんですよね。
言いづらいし、そうそう、頭の中で一回こうなぞってから言う口にしようとするよね。
そうなんですよ。そう、
あの面白い家庭だな。
それが多分あの
何年生の頃？小学生？
小学生の本当にちっちゃい頃ですね。1年2年3、4とかの頃
話。半分以上言っちゃったな。あ、そうか。
でもそのぐらいの間ずっとそのなんでしょう、音読の宿題ってやっぱりあって、何年間もずっとやってて、なんかその経験があったから、なんか高校ぐらいでこう文化祭のナレーションみたいなのを 生徒会長に頼まれたんですけど、うん、その時になんかディレクションされてそれに応えるっていうのがすごい楽しくて、
うんうん、
あ、なんかこんな職業あればいいのになと思ってて、したらその友人とかから声優なればいいじゃん、
割と珍しいパターンですよね。大体好きなアニメとかさ、好きな声優さんがいてとかさ、で私も僕もやってみたいとか思うことはよくあるだろうけど、その母親に褒められて
かなっていうのは、そうですね、確かにそれで言うといい、ね、アニメとかはむしろだから本当になろうって思っ、なりたいって思った後ぐらいから本格的に見たかもしれないですね。
その時は何見てたんですか？
その時はエヴァンゲリオンも見たし、うんうん、あとコードギアスっていうアニメが好きだったのもあるし
割と最近のイメージなんだけど違うのコードギアスって最近じゃないの？
そうです。でもその時僕多分まとめて借りてみたから、
あ、そう、
まあまあ、
じゃあだいぶ前なのかな
そうですね、まあ、いやいやいや、そうかもしれないですけれど、そのあとあのブリーチとか、ブリーチってアニメとかは、はい、森田君ね、もうリアルタイムで漫画も読んでたしハマって、それはなんかきっかけ、声優になろうとか、
そのなんかこうセリフ言ってたりなんかしたんですか？
しましたね。やっぱりなんかこう真似をして、うん、なんかこう挽回とか言ってたりとか
今のは何のセリフ
あのいちごくん、主人公のいちごが
ブリーチ、
ブリーチ、
あ、そうなんです、
そうなんです、あのこう、はいはい、力を解放するみたいな時のセリフでこう挽回っていうのがあるんですけど、そのポーズも
真似して、今の森田くんの真
似今のはちょっとなんかふわっとしてますけど、
そうだよね
そうですね、
割とこう高音の声質してるから、うん、珍しいっちゃ珍しいよね。
ですかね。なんか、はい、そういう風に言っていただけることも多くて。
変声期あった？
ありました、ありました。変わる前はもう本当にあの父親曰く、ま、あの変声期後にお前の声はようやく音波から声になったなって
音波だったの？
音波だったらしいですね。
あ、そう、
父親から言われましたね。
それはそれで貴重だったと思うんですけどね
やっと腰感がまた変わってくるんで、
ヒップ、ヒップ、
あ、ヒップノシスマイクですか
っていう作品に関わってて割と皆さんに知られてると思うんだけども、
そうですね、そこが結構
昔からやってたの？ラップとか？
いや、全然昔はラップに触れてなかったですね。だからヒプノシスマイクっていうコンテンツのオーディションを受けるときに本格的になんか意識して
練習した、
聞いてみたいな、そんな、そんな感じですかね。まあ、それまでもなんかいろんなお店とかで流れてるのを聞くぐらいはあったんですけど、うんうん、でもやっぱそのぐらいで、はい、本格的に練習したのはそこです、
ね、今どんどん勝手に出てくる言葉って
あの正直ですね、うん、たまにそういうことがあってこうなんかね、あのどこかゲストで行って、うん、無茶振りされることあるんですけど爆死してますね
あれだからすごいよね。
むちゃくちゃすごい技能だと思います。
急にあのバトルやるじゃん。
やりますね
なんかテレビとかでさ、
うんうんうんうん、
あんまえっていう人もたまにいるけどなんかあんまりリズム乗ってないなって。でもすごい人、ほんとすごいよね。
本当にすごいですね。次から次へと、
でふわりに乗った言葉の選び方と、うんうん、それから割とこう相手に刺さるような言葉のチョイスって、わあ、この人
音を踏みながらちゃんと文章としてもね、
そうそうそうそう、
成立させるっていう、
すごいよね、ラッパってね。
すごいですね、うん、
これからやっていくの
一応今やらせていただいてはいるんですけれども、うん、そうですね、ちょっとマスターには程遠いかもしれない。
頑張る
頑張ります。
ゆうきくん的には、まあ、世田谷はいろいろ仕事なんかでも言ってるんでしょうけど、うんうん、一番世田谷って言われてポーンとこう思い出すところってどこですか？
でもやっぱりお散歩小道のイメージが強いんですよ、世田谷区って。あとは、うん、あの漫画喫茶さんと、漫画喫茶っていうのかな、あのガリレオっていう漫画の図書館みたいな風に書かれてるお店があって、あれは三軒茶屋、
はいはいはいはい、
駅近くの本当に徒歩
なんで見つけたの？
5分以内みたいな。これは漫画家さん、好きな漫画家さんが、うん、あのトイプードルの漫画を描かれてるその方が、うん、その
ガリ
レオさんにあのお邪魔したなんか話とかを、うんうん、漫画で確か書かれてて X とかでこう公開されてたのを見て、その場所あるん
で行ってみようかと、
行ってみようかなと思って行ったらすごく素敵な場所で、たびたび伺うようになりました。
漫画は何が好きですか？
難しい 質問。でも一番は多分ブリーチですね。やっぱり
あ、そう、
はい、ブリーチがなんかこう青春を共に駆け抜けたと言いますか。
じゃあ、世田谷でおすすめというと、その
そうですね、あの漫画の
ガリレオ、
ガリレオ、そう、漫画の図書館ガリレオさんが結構おすすめですね、
うんうんうん、というゆうきくんに、はい、心が、はい、世田谷当たったらどっち選ぶというのを考えたので、ちょっと答えてみてくれるかな。
はい、
はい、ではこちらのコーナー題して、どっちの世田谷フューチャリング榊原ゆうきということでやらせていただきます。
今日声低いな。
あれそうですか、
負けてるぞゆうきに。
うわ、頑張ります。
いや、いいけどいいけど、はい、高く言ってもいいんだ。
どんどん、ね、いいんだ、お互い高くなってき
ます。簡単に言うと二択の質問コーナーなんですけど、はい、世田谷ファンタイムでは今までいろいろな世田谷のスポットや情報をお伝えしていて、はいはい、その中から二択の質問をご用意しました。それではどっちの世田谷フューチャリング榊原ゆうきスタート。
よし。
1番、リラックスするなら A、 轟渓谷でマイナスイオンを浴びる、 B、 大人料金400円で楽しめる世田谷中央図書館のプラネタリウム。
プラネタリウム行きたい。
A だろ。
A で
いいです。
あ
れ、あれ、A でいいです。はい、じゃあ次、次。
A、 A になっちゃいました。A で。はい、2、映画を見るなら A、二子玉川のシネコンで話題作を見る、 B、 下高井戸のミニシアターで名画のリバイバル。
二子玉行きたい。
はい、子玉。
行きたい、行きたい。見たいじゃなくて行きたい。
久しぶりに行きたい。
はい、
3、 3、公園に行くなら A、 世田谷区の中でもトップクラスの広さを誇る A、 絹田公園の芝生でのんびりゴロゴロ、
うんうんうん、
B、 各年でキノコ講座が開催される
B、
桜ヶ丘すみれ橋自然庭園。
くっくっくっ、選べね
え。あれ、あれ。
でも絹田公園ずっと気になった
ね。キノコ講座行かなくていいの。
いや、でもキノコ講座も行きたいけど、でも自分でも調べてるから。
それよりもっと詳しいかもしれないよ。
え、実物はどのぐらい見れますかね。
わかりました。
でもあそこ確かむちゃくちゃ映えますよね。あー、行きたいな。ごめんなさい、やっぱ B で。
あ、 B で、キノコで。はい、4、美術館に行くなら A、 緑豊かな鬼怒田公園の一角にある世田谷美術館。
あ、ここで。
B、 夏と秋に紫式部にゆかりの国宝を鑑賞できる五島美術館。
オッケー、ここで決めた公園行きましょう。
あー、なるほど。さっき行かなかったんでここで。はい、次、5、体験するなら A、 リサイクルに関するワークショップが開催されているリサイクル千歳台、
うんうん、
B、 今若者に流行りの編み物をやってみよう、最近さんの糸と針。
編み物やりたいな。編み物で行きます。
じゃあ編み物で、
はい、
はい、
はいはい。
6番、動物をめでるなら A、 のんびりと馬を眺める馬事公園。
あ、いいな。
B、 入場無料でキツネザルなどの動物が見られる東京農業大学食と農の博物館。
あ、農業大学さん、お世話になります。
あ、農業大学で、
はい、はい。
7番、カレーを食べるなら A、 下北沢でカレー屋巡り、 B、神尾慎一郎さんのいとこが経営するカレー店、駒沢大学の、カリコマ。どちらにしますか。
これ必ず出るね。
これはやっぱもうカリコマさんに行くしかないでしょう。
カリコマさんで。はい、ということでこちらで問題は以上になります。
はい、
何か どうでしょう、こう気になったところとかありますか。
カリコマさん気にな
る。カリコマさん
気になるよな。
気になりますね。ちょっと
これだって二択じゃないよな。
二択じゃない。
一択だよ な、
ね、なんかそう
問題自体がな。
ね、絶対そうでしょう。
1からちょっと振り返ってみようか。
はい、
まあでもそうですね、
うん、1番が、こちらですね。 最初がリラックスをするなら轟渓谷でマイナスイオンを浴びる、うんうん、2番、映画を見るなら二子玉川のシネコンで。
これ二子玉に行きたいっていうだけだったもんね。
映画とかは。
映画は何が好き。
映画はいやでも結構マーベルシネマティックユニバースのシリーズ。
ほうほうほう。
すごいドカーンバーンバーンの中でポップコーンをポリポリっていうのが結構好きですね。 うん、映画館行くなら
コーラも見ながらね。
そうそうそう、
感じだよね。
もう第4兄弟、しっとりしたやつは家で結構見たい。
で3番が公園に行くなら、各年でキノコ講座が開催されている、ね、桜ヶ丘すみれば自然公園ということで、うん、はい、で4番が美術館に行くなら、緑豊かな絹田公園の一角にある世田谷美術館、うん、で5番が体験するなら若者に流行りの編み物。
編み物やりたいの？
やりたいですね。やってみたいな。結構なんかおばあちゃんが、うん、あの編み物とかをやってて、はいはい、なんか面白そうだなって思ってこっそり手を出そうとして、うん、でもやり方わからないんでおばあちゃんが作ってるやつをぐちゃぐちゃにしてしまった。
それいつ頃の思い出ですか？
あれは本当に小学5年生ぐらいです。
それが今でも残ってんだ。
なんか残ってますね。結構なのでちょっとリベンジしてみたい気持ちあります、ね、
はい。そして
はい、で次がですね、動物をめでるなら入場無料でキツネザルなどの動物が見られる東京農業大学の食と農の博物館、で7番カレーを食べるなら神尾慎一郎さんのいとこが経営するカレー店駒沢大学のカリコマということで、こちらで、
以上世田谷ボイス特別編なんですが、じゃあゆきくんには最後までお付き合いいただいて、
はい、
おいしい世田谷。さあこのおいしい世田谷、世田谷のおいしさをあなたに伝えるためのコーナーなんでありますが、今夜はは
い、今夜は榊原さんがお肉が大好きとのことでこちらをご用意しました。
おいしい匂いがする。
はい、小田急線京王井の頭線下北沢駅から徒歩2分ステーブラー下北沢ミートサンドの下北沢ミートサンドです。
下北沢ミートサンド。
はい、
なんで下北沢ミートサンド。なぜに、
なぜは
お肉がもりもりですよ。
お肉がもりもりです。
だからかな。
こぼれとりますよこれは。
大サンドイッチですね。
ってことでしょう。
これはステーキなの？
これステーキのお肉、
うんうん、いただきましょう。お肉好きなんでしょ？
お肉大好きです。
ゆうきくん食べて。
いいですか、いいですか。じゃあちょっとなんかこちらにあるこの一番上にあるやつをいただきましょう。
おっきいね。
大迫力ですね。
大迫力。
これは食べがいありますね。
はい、
ほっ、じゃあちょっと早速いただきますね。
はい、
いただきます。はん、うん、あ、柔らかい。うん、
好きな味ですか？
大好きです。あのマスタードが、
マスタードが
すごくいい仕事してくれてますね。
いい仕事しますか。はいはいはい、
トマト肉の旨みが溢れてくる。
あのあれだね、レタスとかが挟まってるわけじゃないんだね。
じゃないです、
ね、本当にお肉がガッツリ入って
る。お肉がガツンとつって、
はい、これ肉食べたい時最高いいね。
そうですね、
はい、もうマスタードがピリッと締めてくれますね。
おー、ここから食べていいよ。
はい、すみません、私もいただきます。
はい、
おいしい。
どう？
めっちゃお肉すごい柔らかいのと、うん、あとなんかめっちゃ分厚いので、
うん、
食べ応えもすごくあるし、すごい美味しいです。
いやでも美味しいのはやっぱ美味しいんだよね。なんか言葉探そうとしたって美味しいしか出てこないんだよね。
なんか、なんだろう、赤身系を多分わざと選ばれてるのかな。むちゃくちゃその温度が冷えても多分にちゃってならないように作ってあるから、それがむちゃくちゃ生きてますね。
はい、もう一回お店ご紹介してください。
は
い、
お店はですね、ステーブラー下北沢ミートサンドというお店になります。で所在地が下北沢本店、最寄り駅が小田急線井の頭線の下北沢駅から徒歩2分なんですけれども、渋谷店、恵比寿店、日吉店のほか、毎週末どこかしらでキッチンカーの出店もされているそうです。
どこかしらです。
どこかしらで出店されている。
出店されても見つけづらいな。どこかしらじゃあ、この3カ所のどこかしらってこと？
いや、この3店舗と下北以外に違うところで
都内でしょ。
都内でキッチンカーを出してます。
もしかしたら北区かもしれないし、もしかしたらじゃあ何、蒲田の方かもしれないし、
出会えるかもしれないです。そうですか、どこかで。
じゃあそのまま探してみるか。
あ、そうですね。こちらのもともとアパレルブランドを2017年に立ち上げて、3年間はネットで販売する EC 販売とポップアップイベントで出店していたんですけれども、そこから3年経ってアパレルブランドだけではなく、こちらのミートサンドのお店も併設された複合的な店を作って、下北沢から新しいカルチャーを作りたいという思いからオープンされたそうです。
新しい味じゃなくてカルチャーなんだ。
うんうんうん、お洋服とご飯っていうのが新しいカルチャー。
パンね、
なるほど、
食事をね、
うんうん、食事ですね、
という下北沢ミートサンドでした。おいしい世田谷でした。
さて5月のメッセージテーマなんでありますが、お蕎麦は温かい派ですか冷たい派ですかで皆さんに伺いましたが、ゆうきくんどっち？
冷たい派です。
冷たいの美味しいよね。
美味しいですよね。
でもあの海苔かかちょっとかかっただけでなんか随分料金違うのちょっと納得できなくないか。
確かにそれはそうかもしれないです。
ヤルト盛りのさ、あれいつからの文化だろうね。あの蕎麦つゆも全部飲む派？
あ、飲みますね。蕎麦湯入れて飲みますね。
あれ飲んだ時ってなんかさ大人になった気しなかった？
なりました。なんかねあのほっこりする感じで、
蕎麦は何割蕎麦が好きですか？
8ぐらいですかね。
あ、いいとこ言う。10割はないよな。
そこまではちょっと、
そこまでいかないな。
そこはちょっと。
さあ、じゃあ最後のコーナーいきましょう。
はい。心の今日の試み。このコーナーは私大森心が心の赴くままに世田谷の街を歩いて見つけたものやネットの海を歩いて心に引っかかったものなど、とにかく面白そうなものを制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
はいよ。今夜のテーマは、
はい、今日は XR ライブです。
ちょっと待って、
はい、
知ってる？
わからない。
わからないよ。僕もわからない。どうしよう。聞いてみようか。よーい、スタート。
XR ライブとは現実世界と仮想世界を融合させる最先端映像技術を使ったライブやコンサートのことです。まあ、本当はいないキャラクターや世界が目の前にいるように見えるんですね。ステージセットや背景が映像で自由に変化して、昔で言うと映画の合成や特撮を生で目の前で見られるイメージです。最近はそれこそ榊原さんが出演されているヒップマイほかアイドルコンテンツや VTuber のライブなんかでも使われていて、現実と二次元の境目がなくなる感覚というものを味わえます。最近結構主流になってます。
言葉で説明しづらい題材選んだな。
そうなんです。
ごめんなさい、概念を知ってたけどなんか名称が頭の中になかった。
何が違うの？映像を見るのとこうゴーグルかけて見るって。
あのゴーグルつけるのは VR って言って、このここだけじゃないですか。で XR ライブって大きい会場でやってるんですけど、映像がこうそれこそ 3D 的な、その眼鏡かけなくてもいいんですよ。かけないでもそのまま見
えるんですよ。む
ちゃくちゃこの VR だと思ったじゃない。
すいません。
あ、そう、裸眼でそういう感じなの？
本当にすごいです。もうそこにいるような感覚で楽しめるので。
僕やっぱり青と、あの青と赤の眼鏡かけたかったな。
もう今はかけなくても楽しめるということで。
学研についてたよ。なんか見たことある？
あります、あります、あります。それこそ自分が出させていただいたヒプノシスマイクだったりとか、その他にもなんかいろんなコンテンツ、全てがそれ XR ライブの名称でいいのかな。まあ、いくつかその 3D なライブ見たことあるんですけど、どれも彼らがむちゃくちゃ生き生き踊ってる姿が見れるので、
結構衝撃だった。
衝撃ですね。ドラマ CD の中とかで想像していた彼らの姿が、実際にこの髪の毛も動く感じで踊ってくれるので、
世の中で怒っちゃうんだろうな。面白いですね。
素敵です。
はい、いかがでした？
いや、素敵な空間です。そして何より美味しかった。
そっちでしょ。
いや、美味しかった。
そっちでしょ。
本当に美味しかった。
じゃあちょっとまだありますからお持ちください。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
はい。これから何か言いたいこととかある？
将来で言ったらやっぱりもう業界に長く生き残ってひたすらなんかこういろんなキャラクターたち演じたいです。
こんなのやってみたいとかありますか？
こんなのやって、もうやっぱりでも僕はあの自分の声が結構高めで中性的なところにあるっていうのを言ってもらえることが多いので、なんかそれを生かして自分自身も好きなので、この少年と か, なんか女性声優さんがちょっとあの一昔前だったら基本的にやられてたようなゾーンを、なんか女性声優さんの音の響きと男性声優さんの音の響きのなんかこう、
あ、なるほど、
いい感じにこうミックスしたような響きでできたらいいなって思ってますね。
期待してます。
頑張ります。
はい、以上今夜の世田谷ファンタイム、お相手は僕水島優と
大森心と
榊原優希でした。
また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。